中町聡、日本共産党。公教育の報道のあり方、児童生徒を守るルール作りを。質問。第三小学校への侵入事件でのメディア・マスコミ対応について伺います。当日現場に多くの報道陣が来ていて、複数名、複数グループで児童や保護者らを囲んで取材をしていました。交通の妨げになるだけではなく、事件直後の児童への影響が懸念される状況でした。公教育の報道・取材について一定のルール作りの必要性を感じますが、教育委員会としての見解は。また公教育の報道の在り方について、今後も課題として議論を深めることを要望します。答え。事案発生当日の午後4時から記者会見を開催しました。記者からの質問では、個人情報を守るべき学校への配慮が感じられました。一方、児童や保護者への直接の取材はもとより、不審者対応の様子を児童に想起させるような取材があったことは大きな課題でした。市長部局と連携し、立川市政記者クラブ加盟者宛てに、子どもたちに不安を与えたりする行為等を慎むよう依頼するなどの対応をしましたが、より早期での対応の必要性を感じました。一般質問項目。1、学校侵入事件について。2、立川らしい魅力が押し出せる駅前づくりについて。若き早苗、日本共産党。物価高騰に悩む子育て世帯、教育費の負担を減らす支援を。質問。実質賃金の低下や深刻な物価高騰が市民の生活を直撃しており、国の対策が進まない中、市としても対策が必要です。子育て世帯では教育費の負担が大変重くなっています。子どもたちが安心して育ち学べるよう、制服代、修学旅行費、卒業アルバム代の補助等、子育て世帯へのさらなる支援を求めます。また一人親家庭も大変切実で苦しい状況が見られます。入学準備金を支給する他自治体のように早急な支援を考えることはできないでしょうか。答え。学校で必要な物品等の購入費用について、就学援助受給世帯には一定の額を、その他の一般世帯には教材費の一部を支援しているほか、就学旅行費は就学援助受給世帯以外の一般世帯保護者に対し補助をしています。制服代の補助等、市独自の支援については今後の検討課題と捉えています。一人親家庭についても、手当等の窓口をはじめ、保育園や学校等さまざまな関係先で安心して相談・支援が受けられる体制づくりに取り組んでまいります。一般質問項目。1、安心して育ち学ぶことのできる立川市に。2、 GLP 昭島プロジェクトの影響と対策について。3、砂川地域のまちづくりについて。瀬信弘、公明党。個別避難計画、DX 化や実践的訓練の導入を。質問。令和3年の災害対策基本法の改正で、個別避難計画の作成が努力義務とされました。本市の個別避難計画の作成状況はいかがですか。計画の写しを本人や支援者が保有しているとのことですが、 情報の共有や更新のために、以前提案した個別避難計画の DX 化について、その後の検討状況を伺います。先日会派で視察した別府市では、インクルーシブ防災として、要支援者も交えた避難訓練を実施しており、本市でも実践的な訓練が必要ではないでしょうか。答え、個別避難計画の作成対象者2143人のうち、これまで主に要介護・要支援者優先で120人分作成しています。最新の避難行動要支援者システムには、個別避難計画の作成等を行えるものもあり、令和8年度のシステム更新の機会を捉え、DX 化の検討も進めていきたいと考えます。本市では、避難行動要支援者の自宅に訪問する安否確認訓練や、車椅子の方のタクシーによる移送訓練等を行っています。引き続き訓練の実効性向上を目指し、工夫していきます。一般質問項目。1、防災の取り組みについて。2、障害者の支援について。大沢純一、公明党。被災者の負担軽減、生活や学びの継続のため支援を。質問、火災等の突発的な災害によって日常を失う市民に対しては、迅速で寄り添った支援が求められます。被災した後は、さまざまな手続きが必要になってくるのが現実です。被災された方には、その後の手続きをまとめた書類をお渡ししているということですが、市民の負担軽減のためにも、手続きをワンストップで行える被災者支援窓口というようなものを設置するべきと考えます。さらに、避難している児童生徒が通学する際の交通費の支援も求めます。答え、震度5強以上の地震発生等、大規模な災害が発生した場合には、立川市災害対策本部を設置し、その中で被災者総合支援センターを開設する仕組みとなっています。今後、火災による被災者が多く、災害対策本部設置の一つ手前となる危機管理対策室を設置する場合などには、火災被災者支援用の窓口開設を検討していきます。被災者支援における通学支援については、各自治体の状況等も参考に、今後の研究課題としていきます。一般質問項目。1、被災した市民への対応について。2、猛暑・豪雨対策について。3、防災士について。石飛香織、都民ファーストの会立川市議会。災害支援型の自動販売機、民間企業と連携し増設と周知を。質問、災害時に無償で飲料を提供できる災害支援型の自動販売機の存在と、市内の設置台数について、市は把握していますか？災害時に市民が活用できるよう、民間企業と連携して市民へ周知することを強く要望します。有事の際は、官民一体となって取り組むことが最重要項目です。民間企業が支援してくれる中、連携を強化し、災害支援型の自動販売機の増設も含め、防災対策を進めていただきたいと思いますが、市の考えをお聞かせください。答え、災害支援型の自動販売機があることは把握しています。女性総合センターに3台、 公共施設マネジメント課で管理するものが18台、泉市民体育館に指定管理者管理の1台があることが分かっていますが、正確な数字は把握していません。災害支援型の自動販売機の導入は、災害時に手動または自動で中の飲料を提供できることを条件に、スケールメリットを生かすために、公共施設マネジメント課で一括して導入を進めていきたいと考えています。一般質問項目。1. ウォーカブルな町立川へ。歩きたくなる空間づくり。2. カーボンニュートラル。温室効果ガスの排出量の実質ゼロ目標について。3. 防災都市立川が目指すものについて。中山ひとみ自民党クラブ。長所と短所があるデジタル教材。子どもたちの学びにどう生かすか。質問。ギガスクール構想により、本市でもデジタル教材を用いた指導を実施していると思います。私自身は、読み書きそろばんを継続、復習することで知識を養ってきましたが、現代社会の状況から、デジタル教材の導入が進められるのは自然な流れと思っています。スウェーデンではデジタル化した教材を紙教材に戻す動きがあるほか、国内でも紙教材の重要性を指摘する声もあると聞きますが、子どもたちの学力を伸ばす学びについて、市の考えをお示しください。答え。デジタル教材は、視覚や聴覚に訴える多様な表現ができる。児童生徒が個別最適化された学習に取り組めるといったメリットがありますが、目や体への負担等のデメリットもあります。一部の教科でデジタル教科書も導入し、視覚的な授業による理解定着への有効性を感じていますが、紙の教科書をめくりながら読む、鉛筆で文字を書くといった学習も大切です。デジタルとアナログの学びをバランスよく取り入れ、教育活動に生かしていきたいと考えます。一般質問項目。1. 立川の教育について。山本陽介。立憲ネット緑立川。駅周辺のスケートボード対策。禁止や啓発以外の解決策検討を。質問。駅周辺のスケートボード行為について、市民から不安の声が寄せられていますが、禁止や啓発一辺倒では解決が難しいのではと感じています。スケートボーダーが本市に集まってくるということは、本市の魅力や環境が若者を引きつけている証でもあり、秩序ある受け入れの仕組みや動線の検討をしていくことが、今後のまちづくりの視点からも重要ではないでしょうか。利用者を交えた協議や、課をまたぐ対応が必要と考えますが、市の見解を伺います。答え。スケートパーク周辺の状況は、パークを設置した当時とは比較にならないほどにぎわい、特に三山ロード周辺は大変貌を遂げています。用語解説。立川中央公園スケートパーク。多摩モノレール高松駅の南側に位置するスケートボード、インラインスケート。BMX で利用できる練習場。広さは約560平方メートルあり、午前9時から午後9時まで、中学生以下は午後6時まで利用できる。利用するには、事前に泉市民体育館窓口にて利用者登録が必要。用語解説終わり。その中で、 サンサンロードにおけるスケートボードの騒音等が問題となっていることは承知しています。スケートボードのできる場所はなかなかないというのが現状ですが、今後の街づくりの一つの要素として、スケートパークのあり方も含めた町内の調整等を行い、今後のあり方、マナー啓発に努めます。一般質問項目。1、迷惑行為対策について。2、図書館や学習館の運用について。